お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ヨハネの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ヨハネの手紙5章7節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ヨハネ5章の学びをしていますが、前回は十字架上で死なれた主イエスの脇腹を兵士が槍で刺した時に水と血の両方が出てきたことについて、マギ博士は他の福音書記者たちが書き留めていないことを、ヨハネが書き留めたのは彼が十字架の近くにいたからではないかと指摘していました。第一ヨハネ5章の7節、証しするものが3つあります。日本語訳にはこの後の文は付け加えられてはいませんが、英語訳、特にキング・ジェームス訳とニュー・キング・ジェームス訳には、天では記録を支える3つのものがあります。父と御言葉と、そして聖霊ですと訳されています。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。この7節には天にあるあと三つの証が加えられているように見えます。しかしアメリカの聖書学者 A.T. ロバートソン博士は、この説はより良い写本の中にはないものであると言っています。繰り返しますが、日本語訳には博士が指摘している一文、つまり父と御言葉とそして聖霊ですという文は入っていません。マギ博士はさらにこの箇所について次のように述べています。偉大なギリシャ語学者ロバートソン博士は、この7節はより良い写本の中にはないが、おそらく余白に筆写、つまり写したということですね、筆写をした人の誰かによって書かれたものだろうと述べています。聖書は初め手で書かれていました。グーテンベルクが印刷機を発明した時には、ヨハネの時代から随分長い時間が経っていました。ですから明らかに筆写をした人の誰かが、私たちが7節として持っている部分を余白に書き込み、後になって別の筆写をした人がそれを本文に入れなければならないと考えたのです。この説には何の問題もありませんが、より良い写本にはこの説がないことを確かに認識しておく必要があります。もし私たちが学識を持ち、正確で聖書の逐語的、従前例観を擁護できるようにしておきたいのなら、これらのことを知っている必要があります。言い換えれば、ここには6つの証が提示されているのではないのです。7節に示されている天の証は、この地上ではほとんど有効ではありません。地上の3つの証こそ、私たちが心にかけるものであり、私たちに直接関係があるものです。それが強調される必要があります。第一ヨハネ5章の8節。御霊と水と血です。この三つが一つとなるのです。この箇所も英語訳では次のように訳されています。そして地上で証をするものが三つあります。御霊と水と血です。この三つが一つに同意しているのです。この三つの証が同意しているものとは何でしょうか。この三つは一つの目的に同意しています。それはつまり、イエス・キリストをこの世の救い主として提示するという目的です。このイエス・キリストは、カルバリで ご自分の血を流され、私たちの罪のための代価を支払われたお方なのです。地上で証しをするものが三つあり、その三つは今、ここにあります。聖霊はあなたが聖書を学ぶときに神様の御言葉を取り、あなたの心に現実のものとして適用してくださいます。言うならば、聖霊は記録を支えておられ、また聖霊は証であられるのです。聖霊の証は、あなたがイエス・キリストの救いの知識に至るようにという証です。ではあなたはどのようにしてその知識に至ることができるのでしょうか。それは神様の御言葉を通してです。お分かりのように、キリストの血潮があなたを罪の罰から解放してくださいます。神様の御言葉は今日、あなたをこの世の罪の汚れから救い出してくださいます。私がミニストリーの中で強調してきたのは、神様の御言葉だけです。あまり単調にならないことを願っていますが、でも、神様の御言葉は、信者としても、あなたの人生をきれいにしてくれ、そして、あなたの人生をきれいなままに保ってくれる唯一のものなのです。確かにある特定のメーカーの石鹸を使うなら、その石鹸はあなたをきれいにしてくれるかもしれません。でも決してあなたの内側をきれいにしてくれることはありません。神様の御言葉だけがあなたの心の内側をきれいにすることができるのです。今日世界で唯一の真の奇跡の洗剤は神様の御言葉です。神様の御言葉はあなたをきれいにすることができ、あなたを救うことができるのです。ペテロは私たちが新しく生まれたのは、生ける神の御言葉によるのだということを断言しています。第一ペテロ一章の23節。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない、神の言葉によるのです。なぜなら神様の御言葉はあなたの罪のためにご自分の血を流されたキリストを提示しているからです。主はあなたの罪のために死なれました。主はあなたが神様の御前に義とされるために蘇られました。神様の御言葉はあなたを救うことができるだけでなく、あなたがこの地上にいる間、あなたを清く保ってくれることができるのです。神様の御言葉だけが、今日あなたの心をきれいなままに保つことができるのです。ここでヨハネが強調しているのはそのことです。これら三つが、この地上で証しをします。御霊が御言葉の水を使い、私たちの救いのために血を適用してくださいます。これら三つは、一つに同意しています。つまり、これら三つの証は、あなたを救いたい、あなたを救いに保ちたいと願っているのです。第一ヨハネ五章の九節。もし私たちが人間の証を受け入れるなら、神の証はそれに勝るものです。御子について証されたことが神の証だからです。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。あなたはどうかわかりませんが、私が話をした多くの人たちは、自分たちとニュースメディア、政治家たち、そして今日テレビに出ているすべての人たちとの間に不信感を持つに至っています。とても率直に言いますが、何人かのニュース解説者には、私はもう耳を傾けなくなりました。私には彼らが発表しているのはプロパガンダ以外の何者でもないことが分かっています。事実を伝えているのではないのです。彼らが語ることはすべてリベラル主義の立場のために偏って歪んで曲解されています。明らかに彼らはあなたに誤報することも厭わず、自分たちの目的のものを手に入れるためには進んで事実を隠します。私は彼らがどのような人物であるかも、どの政党に属しているかも、もう関係がないという境地に達しました。 私は政治家たちを全く信用していません。ですから私たちは今日、人間の証を受け入れるのには難しい立場にいるはずなのです。でも、興味深いことには、平均的な市民は何もかも鵜呑みにします。様々な世論調査によって、ある人の影響、あるいは人気がニュースメディアが彼について何と言ったかによって決まるということがわかります。世界で最大の詐欺はメディアによって立て上げれることが可能です。もちろんハリウッドは長年そのようにやってきました。ほとんどの人々は確かに人間の証を受け入れます。彼らはそれによって騙されてしまいます。もしそのことがテレビで言われるか、あるいは印刷されれば、彼らはそれを信じます。多くの人たちは何でも自分たちが読んだこと、聞いたことを信じますが、神様の証は受け入れないのです。神様の証こそが最も偉大であるのにです。またここには、巫女について証しされたことが神の証だからですと書かれています。今日神様は、一つ一つの話題についてニュースを出されることはありません。神様のニュースは、良き知らせ、福音であって、私たちのために十字架で死なれた神様の巫女に関するニュースです。それが神様のあなたへの真実なメッセージです。第一ヨハネ5章の10節。神の御子を信じる者は、この証を自分の心の中に持っています。神を信じない者は、神を偽り者とするのです。神が御子について証しされたことを信じないからです。神の御子を信じる者は、この証を自分の心の中に持っています、と書かれています。もしあなたが、キリストを自分の救い主として信じたなら、聖霊があなたに内住され、これらのことが真実であると証言してくださいます。次のことは、神様の御言葉をラジオで教えることの大きな励ましの一つです。番組を聞いている多くの人たちは、一度も私を見たことがありません。でも彼らのうちに聖霊が内住しておられます。そして彼らが、神様の御言葉を聞くとき、神様の御言葉を受け入れます。なぜなら、彼らは神様の御言葉を聞いているのだ、と御霊が証ししてくださるからです。これはなかなか素晴らしいことです。そして講談から語るにしても、ラジオから語るにしても、また印刷されたページを通して語るにしても、これが神様の御言葉を説教し、教えることの最大の励ましですと、マギー博士は述べています。またここには、神を信じない者は、神を偽り者とするのですと書かれています。あなたが神様を信じないとき、あなたは自分の他の罪に、神様は嘘つきであると暗に言うことの罪を追加しているのです。神様はキリストを信ぜよ。そうすれば私はあなたを救うと言われます。しかしもしもあなたが私が救われるためにはキリストは必要ではないと言うなら、あなたは神様を嘘つきだと呼んでいるのです。自分は教会のメンバーで多くのことをしているから大丈夫だと考えていたあるご婦人から来たのと同じような多くの手紙を受け取ります。彼女が、自分は罪人であって自分の救い主としてキリストを必要としているのだと気づくまでには、彼女は長い間神様の御言葉の教えを聞かなければなりませんでした。ここには、神が御子について証しされたことを信じないからですと書かれています。この証とは何でしょうか。ヨハネが私たちに教えてくれます。第一ヨハネ5章の11節。 その証とは神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。この証とは何でしょうか。その証とは神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。福音を一言で言うとこのようになります。それは永遠の命とはキリストを持つことです。第一ヨハネ5章の12節。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。御子を持つ者は命を持っており、と書かれています。ヨハネは、教会に属している者は命を持っているとは言いませんでした。もしかしたらあなたは次のように言うかもしれません。私はバプテストです。私はメソジストです。長老派です。また、ナザレンです。とか、チャーチオブゴッドに属しています。しかしあなたがどの教会に属しているかは問題ではありません。あなたの教会のメンバーシップは、あなたが救われていることを意味しているのではないからです。それなら救われるとはどういうことなのでしょうか。ここには、御子を持つ者は命を持っていると書かれています。問題はあなたがキリストを持っているかどうかということなのです。主は今あなたの救い主でしょうか。あなたはこの地上、あるいは天の誰一人、主にあるあなたの確信を揺り動かすことができないという意味で、主を信頼しておられるでしょうか。もしあなたがまだその地点にたどり着いてはいないのなら、あなたは全くどこにもたどり着いてはいないのです。救われるとは、あなたがキリストを信頼すること、そしてキリストを自分の救い主として持つということを意味しています。ここにあるように、御子を持つ者は命を持っています。主は私たちの救命ボートです。私たちの命の綱です。唯一の望みです。私たちは主がおられなくては失われています。でももし主がおられるなら、私たちには命があるのです。神の御子を持たない者は命を持っていませんと書かれています。これ以上はっきりと示すことができるでしょうか。外側の宗教のことは忘れましょう。教会という組織を絶対視するのもやめましょう。ちょっとしたクラスに出たり、何かの儀式を通ったり、といったような、今日流行しているすべての小道具のことも忘れてしまいなさい。重要なことは、あなたはキリストを持っていますか？キリストはあなたの救い主ですか？ということなのです。ヨハネがイエス様が神様の御子であることを強調してきたのは、このような理由からです。主イエスは肉となって現れた神様です。主だけがあなたをお救いになることができます。主だけが神様の一人子です。主は十字架で死なれました。なぜなら、あなたの罪の代価を支払うことがおできになったのは、主お一人だからです。主は蘇られました。そしてまさに今この時、主はあなたのために神様の右手に生きておられます。主は生けるキリストです。あなたは今日自分の救い主として主を持っておられるでしょうか。あなたが答える必要のある質問はこれだけです。もしあなたが主を持っているのなら、あなたには命があります。あなたは救われているのです。それが証です。あなたは今神様を信じておられるでしょうか。それとも信じておられないでしょうか。もしあなたが神様を信じていないのなら、あなたは神様を嘘つきにしているのです。ヨハネはこの真理をとてもわかりやすく説明しています。ですからこれを見落とすことはできません。 あなたがキリストのもとに行くことを妨げている唯一のものは、あなたが手放したくないところのあなたの人生の中にある罪なのです。世界中でそれだけがあなたを引き止めます。そしてそれを手放すかどうかは、あなたの決定にかかっているのです。第一ヨハネ5章の13節。私が神の御子の名を信じているあなた方に対して、これらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることを、あなた方によく分からせるためです。英語訳は次のように訳されています。私がこれらのことを神の御子の御名を信じているあなた方に書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることを知り、そしてあなた方が神の御子の御名を信じるためです。ヨハネはこの書簡を書くのに二重の目的を持っています。第一の目的は、あなた方が神の御子の御名を信じるため。これは救いです。そして第二の目的は、あなた方が永遠の命を持っていることを知るためです。もしあなたがキリストを持っているなら、もし主を信じたのなら、あなたには命があります。とても多くの人たちが、私はただ自分には永遠の命があることを信じたいんです、と言います。問題は誰を信じるかということです。何を信じるかではなく、誰を信じるかです。あなたは神様を信じておられるでしょうか。ヨハネはもしあなたが御子を持っているなら、あなたは命を持っていると言います。さてあなたはそのことを信じておられるでしょうか。ヨハネはもしあなたがそのように感じるならとか、もしあなたが何かに加盟するならとは言いませんでした。もしあなたが主イエス・キリストを自分の救い主として信じるならと言っているのです。そしてもしあなたが主を持っているなら、あなたは命を持っているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は救いの保証その2というテーマで、第一ヨハネの手紙5章7節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。